FM 九一六、AM 一一三四文化放送。
近藤正彦、レディオガレージ。近藤正彦です。僕の自慢のガレージにようこそ。
こんにちは。日曜日のガレージクルー文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。まずはオープニングのメッセージご紹介しましょう。はい、ラジオネームのんこさんですかね。いいことチャレンジ。5時間リレーマラソンに家族6人と妹家族3人の9人で初めて参加しました、
うん、
ランニング初心者の私は10月に500メートルから走り始めて11月には 1.5 キロ12月に3キロ当日を迎えるまでの間も LINE で練習の様子を共有し合ったりしてとても楽しい日々で家族の絆も深まりました。こんな機会をいただけたことに感謝しています。余談ですが当日娘が体調不良になり急遽82歳の母に一周してもらうことになりました、ほとんど歩きでしたが楽しんでくれました。とてもいい思い出になりました。マッチありがとう。
あ、82歳のお母さん、一周、まあ歩いてでもね、いいし、なんかあのいいことチャレンジに来るまでの過程がね結構大事なんですよ、来てチェッカーを受けるのが目的じゃなくて、そこまでの過程だから LINE でみんなで話し合ってやったり楽しいっていう、そこが良かったですね、ありがとうございました。
さあではオープニングナンバーです。大阪府のラジオネームせいさんからのリクエスト、近藤正彦さんでももこ。ではももこのリクエストをくれた大阪のせいさんのメッセージご紹介しましょう、はい、工藤官九郎さん脚本のドラマ不適切にも程があるの第1話はマッチマッチマッチでした、昭和61年から令和にタイムスリップする設定で、主人公安倍貞夫さんの娘役の名前が純子で不良少女、金八先生の山田玲子かっこ三原純子さんと思われる純子はマッチファンで部屋中ポスターとグッズだらけ、その純子が好きな人はムッチ先輩、どう見ても1981年頃のマッチ、乗っているバイクは CBX400
フォアですね、
400フォア、ヘルメットも藤丸翔のデザイン。ムッチ先輩のセリフはハイティーンブギー歌詞そのままかっこ笑い。映画さながらに突然ミュージカルが始まったり、純子に一目惚れする現代の中学2年生清志、星野清志を連想まで登場したり爆笑です。ご覧になりましたか？
これ奥さんに言われて、リアルでは見てなかったんですけど、後で見させてもらって、爆笑でした。
爆笑でした。
はい。爆笑。いやいや、これ俺だよな、みたいな感じ。これからちょっと楽しみですね。
ね、
はい。FM916、AM1134、文化放送、近藤正彦、レディオガレージ。
博物館は行くことあります？
いや、博物館っていう本当のタイトルがついた博物館に行ったのは、もう10年以上前にドイツの、なんかね、車とか、コンコルドとか、なんか乗り物のすっごい飾ってある、もう子供の夢、おもちゃ箱みたいなところの本物1分の1が置いてある博物館に行ったのが最後ですね。
コンコルドの。
コンコルドと。
実物ってことですか？
そう。あとそれをパクったって怒られるけど、同じようなロシアの乗り物が、その博物館の天井に飾ってあるの。それでもうランボルギーニからフェラーリから戦車からゼロ戦から、ジェット戦闘機からもう全部置いてあるの、
好きそうですね。
もう大好き。
大好きですよね。
そこ行ったのが最後ですね。
今日はちょっとその博物館絡みと言いますかですね。はい、そのマッチさんが好きなタイプの博物館かちょっとわからないんですけど、本日のガレージトークのお客様、一般社団法人、路上博物館の館長、森健人さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
森です。
路上博物館っていうのは、路上が全部博物館ってことですか？
ああ、路上で展開する博物館、
ね。あ、路上で展開をする博物館。そうです。
はい。
どういうことなんですかね。
そうですね。いや、そのマッチさんもさっき10年ぐらい行ってないかなっておっしゃってましたけど、やっぱね、世間の人って博物館あんま行かないんですよね。
行かないですよね。
なんかちっちゃい頃行った気行ってませんとか、で、そういう人ってなんかもう博物館と触れ合う機会が多分人生の中でなくなっちゃうだろうなと思って、で、道端で博物館の標本資料みたいなのを置いといて 人に見せるっていうことをすることで、まあ、たまたま博物館と出会うみたいなことができるといいなと思ってやってます。
なんかこう、道歩いてて、手を伸ばしたところにもうそこに博物館があるみたいな。
まあそうですね。うん、なんかそこに行こうっていうモチベーションがないと博物館ってなかなか難しいんですけど、そのモチベーションない人だって触れたらきっと面白いんじゃないかなと、機会があれば、ね、なんかチャンスがあれば楽しめるんじゃないかなと思って、そういうのを作りたいという感じですね。
そういうことね。
そういうことみたいです、ね、
まだ理解できてないんだけどね。そうですね。
まあ一応今日ね、あのスタジオにもいろんな標本が、はい、
これ博物館っていうかもう理科室みたいになってる感じ？
そうですね。
恐竜？骨？
骨、
うん。そうですね。
骨ですけど、これ何の骨かわかりますかね？
これは、あれじゃないですか？
ね、4つ、5つ。はいはい。ちっちゃいの6つぐらい。
人間わかりますか？
あ、これ人間ですね。
人間わかります。
はい。
正解。
これとこっちと A と B は同じですか？これ。
これとこれ？
ええ。
おお。似てるんだけど違うんですよ。
似てるけど違う。一見ね、
はい、
犬じゃないかなと思うんだけど、大きい犬じゃないかなと思うんだけど、牙があるんだよね。
うん、うん、確かに。
牙長いですね。
長い牙がある。
でもこっち牙あんまないですよ、ほら。
短い。
短い。ちょっと短い。骨の形は似てますけどね。
そうですね。
これなんだと思います？この牙でかい。
これはですね、わかった。
分かってからが長いです
いや、分かんないよ。
これ実物大なんですけどね。
ライオン。
いや、正解。これライオンですね。
いや、でかいわ。ライオン当たった。
これライオンですね。
あ、口開きますね。
これ開いたらライオンってなんとなく分かる。うん。
ここはみんな見ますからね。
ガオ。
そうですね。この雰囲気は。
あと A と B は何ですかね。
A と B。これはですね。まあ、熊の仲間なんですよね。
熊の仲間？
うん。
これは熊の仲間？
熊っつったらもう。
熊
パンダ？
そうですね。どっちがパンダ？
どっちがパンダ？似た形ですけど、どっちがパンダ？
パンダだったらこっちじゃないですか。
そうですね。
当たった。いや、横にちょっと広い感じが。
うん、そうです。横に広いですね。
うん。
ここパンダの。
もうなんて説明していいかわかんないです。なんか、パンダの骨、なんかこう、下半分みたいな感じの頭蓋骨ですね。
下半分。いや、なんで面白い。ライオンって言われたらライオンに見える。
見える。
パンダって言われたらパンダに見える。
おう。
あ、見えますか？
もうこの顎のところが。
いいですね。
下顎あたりがもうパンダに見える。
で、面白いのはこう、上から見るとまん丸に見えてきませんか？
はいはい。
うん、この丸みっていうのがね、うん、パンダらしさだなと思って。
だから A の方は細いんで、
そうですね。
パンダはやっぱ丸いイメージがあったから B にしたんですけど、
はい、そうです。
A はね、うん、あれですね。
はい。
それも熊の仲間ですか？
そうです。で、日本にいる。
あ、普通の、
うん。
そうです。月のワグマとか。
そうです。普通の月のワグマです。
結構俺当ててるよ。
結構そうですね。よく当たる。よく月のワグマまで分かりましたね。
それは分かんなかったですけどね。月のワかヒグマかって差が分かんないですけど。違うんですか？
ヒグマはね、この倍やっぱ大きさが
あります。あ、でかいんですか、
はい、うん。大きさが全然違うんですよね。
はあ。で、これは、本物じゃないですもんね。うん、
本物じゃないです。
でも本物に見えますよ。
おお、ありがとうございます。この本物の、でも博物館にある本物の標本を、こうスキャンして、
はい、
3D スキャンして、うん、で、それを 3D プリントして、
うん、
作ったものですね。で、これを道端に持って行って、こう人に、見せつけるという活動が、まあ、路上博物館の原点ですね。
これは食いつくでしょう。これ路上に持ってったら、まず警察が一番初めに食いつくでしょう。何をやってんですかっていう話で。
そうですね。
これはすごいな。
でもやっぱ、本物じゃないから、こう、触れるっていうのがなんか、いいかもしれない。触れます？
そう。
いや、そうです、
はい。俺ね、動物のは触れるけど、人間のはちょっと触れない。
ちょっと触れない。
あ、まあ、実物がね。
いや、実は、この、
レプリカでも。
でも。
ああ、そうですか。
ちょっと気持ち悪い感じ、うん。
ちょっと、あまりにも近すぎる。
なるほど、なるほど。
うん。
これよかったら、パンダの骨、ね。
ちょっとパンダ触らせてもらっていいですか？
はい、パンダです。
どうですか？初めてのパンダの骨。
いやー、ちょっとドキドキするね、これ。
まあ、軽いですけどね、本物より、
う
ん。
そうですね。で、ちなみに、このパンダ、その、ただのパンダとか、無名のパンダではなくて、ちゃんと上野動物園で飼育されてたパンダなんですよ。
うん、
見たことあるやつじゃないですか？
きっとね。うん。この子、ホワンホワンです。
やめて。ふわんふわん触っちゃったの亡くなった後に、
う
ん、
そうですね。
この子ふわんふわんですか？
そうです。
うわ、
でも、初めて僕はパンダの子を正面から見ましたけど、確かに正面から見たらパンダ
です。パンダでしょ。
横から見たら全然わかんなかった。
ここから見たらパンダなんですよ。
あ、パンダですね。
これもね、
うん、
下顎も。え、これを、路上に持ってって、はい、通りすがりの方に、
うん、
これ何なんですかって聞かれるじゃないですか。
そうですね。
それで説明するのが、
まあそうです。
ただ、森さん流の博物館ってことですか、
そうですね。ただ、ほとんどの人は、向こうから声かけてくんないですね。
そりゃそうだよね。骨置いといてさ。
そうですね。
声かけてくれない、
ね。やべえやついるぞ、そこにっていう。
え、じゃあ、森さんどうするんですか、呼び込む。
そうですね。骨見ていきませんか。
でも、興味のある人は食いつくよね。
そうですね。
うん、
でよく、まあ、シルクハットかぶって、
はい、
黒いマントを羽織ってですね、やってるんですけど、道端で。で、うん、まあ、通りがかる人に骨どうですかっていう話をするんですよね。で、まあ、結構ですとか、大丈夫ですとか、通り過ぎる人もいるんですけど、何ですかって言って、こう来てくれる人には、まあ、骨、こう触れますよ、つって話をして、で、まあ、そこから、まあ、盛り上がったりとかするって感じですね。
そうか。ちょっと怖いね。うん、なんか。
これ、まあ、もともとなんですかね、こういう研究をされてたんですよね、はいはい、森さん自身がね。
そうですね。はい、そうです。
そうなんですか。
もともと、もともとっていうとあれですけど、そうですね、動物の解剖学だとか、
うんうん、
骨格のことだとかを研究して、はい、一応、まあ、博士を取ってですね、うん、大学院を卒業して、博物館に勤めたりもしたっていう感じですね。う
ん、砂山博物館はなんか、どんな感じですか？
砂山博物館。
家で、その自慢。
砂山博物館なんかあるかな、う
ん、なんかコレクションしてますか？
なんもコレクションないかもしんないですね。物は無駄に多いですけど、中途半端にいろいろありますね。
これは野村さんだとさ、野村義雄さんとギター博物館。ギターをわーって持ってたり。
マッチ博物館。
俺はあれなんですよ。僕の友達が、僕のものを集めて、実はやってんですよ。
あるんだ。
ただ、オープンはしてないんです。
すごい。
これ庭。
え？これ、まずは写真？
これ、
ポスター？
ポスター。
昔の。
これはすごいす、ね。
サイズどれぐらい？
これは家の屋根ぐらいまである。1枚が。
庭のサイズもすごい。
え？
すげえ。
これ本当に博物館じゃないですか。
いや、これはいけそうですね。っていうか、
こういうの全部。
なんで
衣装も全部、ほら、衣装。
スーパーフォーミュラ？
そうです、そうです。
やば。
衣装も。
これはいいですね。
これは、森さんもう博物館ですよね。
いや、これ博物館じゃないですか。
え？これなんで見せてないんですか？
これね、見せるのって、見せるために、そこに人がいなきゃいけないじゃないですか。
はいはい。
係の人が、
はい。
そういうのいないんで、だから僕が持ってるものを全部もう預けちゃって、
すごい
衣装も全部そこ預けて
ます。もうなんか展示してありましたよね。見られるようになってましたよね。
だそのご友人が学芸員みたいなことをしているわけですね。
だから本当にね、中入れてないんですよ、人を。
そうなんだ。
だから僕の大事なものを、もういっぱいあるから、
うん、
まあ北海道の山奥なんですけど、だから土地もいっぱいあるし、うん、そこ置いといてって言って、でも綺麗に飾っといてくれてるだけで、
うん、
公開はしてない博物館なんですよ。
なるほど。ぜひ路上博物館に。
最後はぜひ全身も収蔵しちゃって
。全身ね。
自身、路上博物館で松さんの標本作ってもらえる。
そうですね。
いい子。
とりあえずスパダカで。
ああ、いいっすね。
これマッチよ、つって。
そうです。
パンツぐらい履かせなさいとか言われ
て。骨格見て、あ、この響きだからこういう声が出るんですね。はいはいはい、みたいなことは分かりますよね。
そういうのはね、ぜひね、調べてみたい。うん、本当に、松さんの頭の CT データは欲しいなって思っちゃう。
あ
ーねー。欲しいって。
欲しいかな。
スーパーアイドルの、スーパーアイドルの脳みそがどうなってるのかっていう。
そう。でも骨格から行くと、
うん、
骨格の良さは、
はい、
僕より、砂山さんの方が骨格いいね。形が、
形どうすか？
いや、頭の形すごいいいと思う。絶対ね、 あの、骸骨にしたら俺は砂山さんに負ける。ハンサム度は。骸骨ハンサム。
いやいやいや、骸骨でもハンサムですって言う。絶対ハンサムですって、近藤雅彦は。
骸骨でも。
そうですね。
ちょっと歌いきますか。
はい、歌いきますかね。
はい。
はい、リクエスト何にいたしましょうか。
あの、サザンオールスターズのみんなの歌をぜひかけていただけたら嬉しいな。
桑田さんどうですかね、骸骨。
どうでしょうね。でも、僕すごい実は桑田ファンで。欲しいですね。
欲しい。欲しい。桑田さんのスキャンしたい。
欲しいです、
ね。全部スキャンされちゃうから。気をつけねえかな。気をつけよう。
気をつけてください。
はいはい。
そうですね。
文化放送、近藤雅彦、レディオガレージ。
さあ、ガレージトーク、路上博物館の館長、森健人さんをお迎えしております。まあ、だいぶ路上博物館については分かり
ました。分かってきましたけど。
ね。
博物館の館長をされてるて、
ね。あ、そうですね。はい、まあ、3人ぐらいしかいないので。
あ、3人の中の館長っていうことですか。
そうです。はい。まあ、面白い感じ。
まあ、路上ですもんね。
そうです。
移動博物館みたいな感じですね、じゃあ。
まあ、そうですね。
今まで一番こうやってて、はい、あ、手応えあるなって言った場所ってどんなところですか。
手応えね、なかなかなんですけど、まあ、最初の頃、上野公園でやってたんですよね。
うん。
うん。で、やっぱり、その、あそこって博物館とか美術館とかすごくたくさんあるじゃないですか。
はいはい。
で、まああんなとこでやっててもみんな博物館行ってるだろうなって思ったんですけど、
うん、
結構話をしてみても1日200人ぐらい話は聞いてくれるんですけど、行ってたのって10人ぐらいとかなんですよ。なんか結構行きますって人。だから少なくって。で、ただ上野動物園に行く人たちが結構いて、うんうん、で、そういう人たちに対してやっぱり骨見せて、今から見に行く動物だよみたいな話をすると、すごくやっぱ盛り上がってくれるんですよね。
盛り上がる？
うん。
これ今から見に行くパンダの。そう
ですね。え、パンダってこんななの？とか。うん。あとは、ちっちゃい子が最初来てくれて話してたら、お父さんお母さんの方が最終的になんとか長居しちゃってみたいな感じとかね。やっぱり、いろいろと知らないからよくわかんないけれども、なんとなく知っていくと、はいはい、触っていくと、その面白みがやっぱり伝わっていくんだなっていうのはやっぱ感じますね。
何なんですかね、その森さんの目的？
目的
がわかんない。
うん。その博物館を変えていきたいなって思ってるんですよね。うん、
はあ。
で、今のやっぱ博物館のイメージって行ってみるだけって感じがしませんか？
まあ、
そうですね。行ってしまえば。
うん。
うん、で、行って、で、しかも何があるかって行くまでわからないじゃないですか。
うん、うん。
だから行こうって思った時に、なんていうか、休日どこ行こう、なんか遊園地行く、それとも博物館行くみたいな、なんかそんな雰囲気でしか選べなくて。
はい。
で、行ってなんかあって、へえって終わっちゃうんですけど、
うん、
もっとですね、例えば一個のこのパンダの頭だけでも、過ごそうと思えば一日過ごせると僕は思っちゃうんですよね。
うん、
で、もっとパンダの頭を見に行きたいから博物館に行こうとか、その、モチベーションを持って行ける場所に博物館っていうのが変わっていくといいなと思っていて。
なるほどね。
で、特に創作活動をする人だとか、
うんうんうん、
アニメとかゲームとか好きなんですけど、僕も。あとは映画を作るだとか、まあ、そういう時にも何かインスピレーションを得たいっていう時に博物館に行ったりだとか、いや、この怪獣のディテールを作るのに博物館の標本使えないかなとか、もっとその目的を持って行って、その目的が満たされる場所に博物館がなるといいなって思ってるんですよね。
でも割とそういう人多いんじゃないかなと思うんだけどな。
うん、
その、アイデアを欲しい人たちは博物館に行ったりとか、うん、あと僕の関係だと音楽関係で、
うん、
博物館じゃないけども発想でやっぱりサーキットに行って、
うん、
あの異次元のスピード、
うん、
競争を体験する音匂い、
うん、
それを体験することによって体験した時としない時とではちょっと音楽の感覚がちょっとスイッチが変わるとか、
うん、
そういうのもありますよね。
ただやっぱり今そのガラス越しに見ることしかできないっていうのが博物館で、うんうん、例えばこのパンダとかあるじゃないですか、頭の骨が、うん、でこの子たちって笹とか竹とか食べるんですよね、うん
はあ
うん、で例えばこれ シマウマなんですけど。
あ、小さい。
これね、ちっちゃくしちゃった。うん、で、こうやってモシャモシャってこうやって、こう、すりつぶして食べるんですよね。そう。
縦じゃない
ん
ですね。
うん。なんかこういう草食の奴らってこうすりつぶすんだなって思うんですよね。はいはい、で、じゃあパンダはどうなのかってこう見たときに。
パンダ噛み合わせいい感じですね。
噛み合わせいいね。ただね、奥歯がすごいでかい。
そう。
パンダ見るとさ、こんな人間が食べたら、上顎いっちゃいぞっていうぐらいの笹とかさ、竹の何、うん、ほうきの絵みたいな。バキバキいくじゃない、それで奥歯でギャシャッギャシャッギャシャッ。本当にうまそうに食べるなっていう。
いや、そうですよね。
この奥歯だから食べれるんですよね。
そうなんですよ。で、さっきのシマウマみたいに、こう、すりつぶせるかなっていうとこなんですよね。
潰せない。すりつぶせない。
うん、これちょっとぜひ触ってもらって。
俺がその人間と同じで、カチッとこう噛み合わせのいい感じですね。
縦だよね、
う
ん。
そう。で、横に動かないんですよ、
ね。横動かないですね。
そう。そうなんですよ。で、
これだから触れるからいいってこと
だね。そうなんですよ。で、やっぱり見てるだけだと人間ってだいぶ錯覚するというか、うん、自分が信じたいように信じちゃう。
博物館行ったらさ、手は触れないでください。
う
ん、
そうですよね。
必ず書いてありますもんね。
そうですね。例えば図書館とか行くと、うん、僕ら本を読めるんですよね、うんうん。で、知りたいことを目的として持っていって、で、それを満たして帰れるんですけど、うん、博物館は今そうなってなくて、
うん、
で、博物館に行って知りたいことをちゃんと隅々まで知れるっていう環境を作りたいなと思うんですが、
はあ、
やっぱまだね、そこまで世間がこう、その欲求を持ってくれてないなと思って。
うん、森さんはあれですか、この骨の 3D を持って、今の仕事なんです。その他にも、その、博物館としての、路上博物館としての仕事って他にもあるんですか？
そうですね。基本的には路上で見せるがスタートだったんですけども、うんうん、まあ、それだとお金稼げないので。
ね。そ, ねそこをさ、来週。
来週ね。
うん。どうやってお金稼いでるのか、
うん。そうなんですよね。
路上博物館でお金を、いただく。まあまあまあ、それは来週ちょっとね。
うん、そうです。今のところは路上で骨を見せて、骨どうですかっていう、ちょっと危ない人っていう。
そう。まあ、通りすがりの人喜んでもらってるっていう、
ね。っていう感じですけどね。
すごくいいし、お仕事なのかちょっとあれですけど、まあ来週、詳しくその辺聞いてみたいと思います。
はい、はい。ガレージのお客様、路上博物館館長森健人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
砂山さん聞きました時計の話。
すぐ売り切れたと。
すぐ売り切れた。
結構な個数あったんですよ。
ありましたよね、
はい。まさかこんな短い時間でっていう。
それは100レベルの単位じゃないですもんね。
じゃない
です。その上の単位ですもんね。
はい。
いやーびっくりした。それでとりあえず、もう一回作って皆さんの、
はい、
手元に届くような努力を皆さん今してくれてるみたいなんで。
そうですね。レディオガレージオリジナル目覚まし。一応再販の予定はありますと。
びっくりしました。皆さんありがとうございました。
で、ちょっといつっていうのまだ言えないんですけど、今後の情報、番組のウェブサイトだったり、
はい、
ファンクラブサイトなどでお知らせをしていくということですので、
今後
の
情報をお待ちください。
チェックしてください。はい、さあ、昨日、マサイコ近藤還暦ダッシュ59ライブツアー2023-2024第2弾がスタートしたばかりですが、はい、第3弾が発表になりました。滋賀、大阪、神奈川、埼玉、秋田、青森、鹿児島、熊本、静岡、愛知、三重、北海道。
はい。これで多分、59公演フィニッシュして、
はい、
60公演目に武道館という流れになるんじゃないかなというところでございます。
はい、
ぜひ来てください。
誕生日60歳の誕生日は日本武道館7月19日
19日です。
予定があります。はい、そして3月23土曜日、3月31日日曜日は夜音でライブもございます。
こちら野村芳生さんとご一緒です。
はい、近藤真彦レディオガレージで皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは近藤アットマーク JOQR.net KONDO アットマーク JOQR.net X はハッシュタグ近藤真彦レディオガレージをつけて参加してください。聞き逃してしまった方やもう一度聞きたいという方はラジコやポッドキャスト QR でもお聞きになれます。
メールお待ちしています。レディオガレージ、ここまでのお相手は近藤真彦と
日曜日のガレージクルー文化放送アナウンサー砂山慶太郎でお送りしました。
また来週このガレージでお会いしましょう。